はい、始まりました GCP ハウス。今日は GCP の磯田が個人として活動していることのお話ということで、GCP のキャピタリストの活動紹介コーナーをやっていきたいと思っています。インキュベートファンドのニキさんとウィルの西村さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
2人初登場だと思うので、簡単にニキさんから自己紹介お願いしてもよろしいですか？
はい。はじめまして、インキュベートファンドのアソシエイトをやっております、ニキと申します。で、インキュベートファンドはパートナーそれぞれにアソシエイトがつく形になっていて、私はパートナーの本間と一緒に普段チームとして活動をしています。で、2020年の7月からインキュベートファンドには入ってまして、ちょうど丸3年が経ったかなというようなところです。で、今、まさに10月にあるインキュベートキャンプっていうイベントの主将をやらせていただいたりと、実際の投資だったり、投資先の支援というところだけではなくて、外の活動だったり、起業家育成みたいなところにも最近は活動の幅を広げていくというような感じです。よろしくお願いします。
お願いします。今年、そうか、キャンプの主将、一人でやってるんでしたっけ？
いや、同じアソシエイトの瀬戸と2人でやってます。
おお、もうそろそろあれですか？応
そう
募の
ですね、
時期。
10月の13、14で、もうエントリーとかは締め切っちゃったんですけ
締め切って
ど、
るんですね。はいはいはい。大変ですね、準備が。お疲れ様です。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、西村さん、お願いしていいですか？
はい、改めまして、ビルの西村と申します。よろしくお願いします。で、私は大学卒業後、コンサルティング業界に数年おりまして、2019年からの秋から、ウィルに参画しています。で、簡単にウィルの、ミッションというか、やってることがほぼ私のやってることに近いので、ご紹介できたらと思うんですけど、根本にある思想としては、日本の大企業の中にある人材とか才能とか、技術、お金、そういった資源が大企業だけに集中してると、やっぱり社会って停滞しちゃうんじゃないかっていう、のが根本にありまして、そういったものを流動化させて、もっと有効活用していくことが、日本から新しい産業を生み出すっていうことにつながるんじゃないか、必要なんじゃないかっていうので始まったのが、ウィルになっています。なので、わかりやすくこう、ベンチャー投資っていうところの、そのお金の部分っていうのもあるんですけど、いわゆるその人物金の横串で横断的にこう仕組み作りっていうのに私としては取り組んでいっています。皆さんよろしくお願いします。
今西村さんがやられてることってどんなことなんですか？多分今投資担当としてやられてるというよりは、むしろ多分大企業のリレーション側だと思うんですけど、具体的にどんなことやられてるんですか？
そうですね。先ほどのその人物の部分でいくと、例えばその企業変革っていう文脈で、例えばカルチャーとか人ってどんどん変わっていかないと新しいものって生み出されないよねっていうので、我々がこう指導ネクストイノベーターって呼んでるんですけど、その起業家育成みたいな文脈で、プログラムを企画したり運営したりしているっていうのと、あとはその物の部分でいくと、その大企業の中に眠ってる技術とか事業の種を起点に、新しいビジネスを生み出せないかなっていうので、大企業とジョイントベンチャーですね、合弁会社を作ったり、そういうの仕掛けをしていってるんですけど、その辺をもっと、なんていうんですかね、有機的に、組み合わせながら、もっと仕組み的に生み出していけたらいいかなっていうので、いろいろ企画していってますね。だからビルの中で新規事業をやってるみたいな、そんなイメージです。
面白いですね。ありがとうございます。多
はい。
分ちょこちょこ出てきた指導の話も後ほどお伺いできればなと思ってますが、すいません、最初に申し上げるべきでしたけど、今日はですね、この3人がやっている、この3人だけじゃないんですけど、やっている、近畿大学の大学院のゼミの活動、僕も今年の4月からこれに関与させてもらっているので、それについて少しお話しできればなというふうに思って、ゲストを呼んだ次第です。で、この取り組みの主幹がインキュベートファンドで、本間さん、ニキさんチームなので、ニキさん、ちょっとそこの概要について少しシェアいただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。今まさにお話しありました、その近畿大学の大学院というところ、名前としては実学社会企業イノベーション学位プログラムという名前の大学院でして、今年の4月から新しく新設された大学院で、すごく ざっくり言うと、起業家を作るための大学院っていうところで、今実際、起業家を作るための大学だったり、専門学校だったり、まあ大学の中の講義とかっていうのは、まあ学部ぐらいはあったりするんですけど、大学院で修士課程を取るっていうところだと、まあ日本でも初めての大学院っていうふうには、よく言われています。で、去年ですね。で、インキュベートファンドと近畿大学が包括連携協定というのを結んで、まあその大学院を一緒に、やっていきましょうというか、運営していきましょうというような形で、一緒にやり始めていて、で、インキュベートファンドとして担当している部分というか、一緒にやらせていただいている部分は大きく二つあって、一つが、まさにもう成功された、ラクスの長野さんとかに来ていただいたんですけど、そういう成功した起業家だったりとか、国側ですね、内閣側の、スタートアップ推進をされているような方だったりとか、地方でいろいろ、アントレプレナーをやられている方だったり、後継ぎベンチャーやられている方だったりとか、いろんな方をお呼びして、そういう、アントレプレナーシップについて学ぶみたいな講義を作るみたいなところが一個と、もう一個が今、今日出ている3人もまさに入っているゼミと言われる部分で、これは比較的新しい取り組みだなと僕の中でも思っているんですけど、まあ、一方的に、成功した人とか、うまくいってる人から、こうだよ、ああだよっていう、だったりとか、いろんなティップスを受けるっていうことだけじゃなくて、もう、少人数の単位で、結構頻度高く、じゃあ、プランを作っていって、それを常に壁打ちし続けて、一個の何か事業プランだったり、まあ場合によっては起業したりとかっていうようなことにチャレンジしていくっていう。で、メンター側も、まあ僕含めですけど、比較的若手の現場でまだ、これからいろんなことをやっていくっていうような人たちを集めて、僕ら側も、いろんなトライをしたり、いろんな取り組みに挑戦していく中で成長していこうというようなことを今やっていたりするっていうのが簡単な概要です。
非常にクリアです。ありがとうございます。ちなみに、そのゼミのメンターはどうやって選んでったんですか？ なんか、僕の
一
記
応
憶
社
が
内
正しけれ
で、
ば、唐突にこう、電話が来たような気がした。違うかな？なんか、た
はい。
だ、僕は家の前で夜な夜な日君と電話していた記憶はあります。これをみんなに声かけたらどう思う？みたいな話をされた気
そう
が
です。
する。
一番最初に声をかけたのは磯崎君。あと、西村さんは、うち、これあれですか、ビールさんと定例のミーティングがあって、その中で西村さんと固定的に、話すタイミングがあって、その時に相談したりとか、っていうのがあって、で、結構これは割と僕に一任されていたというか、いわゆる本間とかから見える、こういう人がいいんじゃないっていうのは、やっぱり、今の若手の人っていう距離感が当然あるので、それ実際どうかわからないみたいなところで言うと、まあ僕は相談したのはどちらかというと、社内でも上の GP とかではなくて、横のアソシエイトとか、新卒の DDA とか、に、じゃあ、これから何か新しく作っていく、とか、ベンチャーキャピタルに対して何か風を起こしていくとしたらどういうメンバーかなみたいなところで相談しながら今のゼミのメンターをしてくださってる方々っていうのは選んでいって、で、まあ、順次お声掛けしていったっていうような感じですね。
ありがとうございます。なんか最初、メッセージもらったときに、西村さん、どういうふうに感じました？ 僕の先に共有すると、なんか、大学院で講師とかゼミの講師やるっていう機会が、この仕事の延長線上にあるって全く思ってなかったんで、結構びっくりしたし、まあなんか教育に関与したいとか、いうのはやっぱり、どっかには思っていて、まあこれ将来的にかもしれないですけど、思ってたので、まあそういう機会があるの嬉しいなと思って、これ絶対みんな、喜んで受けると思うよって言った記憶があるんですけど、西村さん、どんな感じでした？すみません、ノンセッティング先にしちゃいましたけど。
さっき二木さんが言ってたみたいに、これって修士号もらえるんですよね。
はい、そうです。
とんでもない責任だなって思いましたけ
多
ど。
分、ここ3人全員、学士。
そう、
学
学
士。
士ですね。
これね、修士を持ってないですからね、僕。
そう。だそこの、なんて言うんでしょう。 には感じつつも、大学院なんでね、社会に出た方もいれば、そのまま上がってきた方もいらっしゃると思うんですけど、20次の世代の方たちと接点持てるっていうのはすごく嬉しいなと思いましたし、取り組みとしてもっと日本に広がっていけ、いったらいいんじゃないかなっていうのは率直に感じましたけどね。ただ蓋開けたらメンターを持ったより全員ニキさんの友達じゃないかっていうね。
間違いない。
身内で楽しく、やらせてもらってます。
間違いないですね。飲むためにやってるんじゃないかなっ
はははは。
ていう。
いや、でも結構これ、なんていうの、まあ、それ、半分半分で、なんか、あながち嘘じゃないっていうところが、さっきインキュベートキャンプのお話しさせていただいたと思うんですけど、結構本間とも話してたのが、インキュベートキャンプも結構そういう感じで、今もう16回目になっていて、で、これ、聞いてくださってる方、もし、イベントご存知なかったら、審査員とか、ゲスト VC っていう一覧を見ていただきたいんですけど、今でこそ、それこそグロービス、さんからは、小島さん来ていただいたり、ウィルさんからは松本さん来ていただいたり、もう本当にこう、それぞれの一流のファンドのそうそうたるメンバーの方々に来ていただいてるんですけど、それももともと一番最初は、こう、自分たちの周りのこう、VC だったりキャピタリストで、なんか面白いことみんなでやろうよ、みたいなところが、まあ言ったら、ちょっとした飲み会の延長線上みたいなところに始まったイベントを、ずっと16回もやったら皆さんすごく偉くなっちゃって、なんか、すごい人たちが集まる会になっちゃったみたいなところがやっぱりちょっとあって、それを結構、うちの社内でこの近畿大学の話をするときも、その同じような流れをじゃあ次の世代の、まあ次の世代とかかもしれないですけど、の VC とかキャピタリストでも、そういう流れが起こせたら、こう、どんどんさらにいい、スタートアップのエコノミーを作っていけるんじゃないかっていうのは結構、話のそもそもの根底にはありましたね。
ありがたいですね。いや、多分皆さんそろそろ忙しくなってきて、そんなになんか、飲むためだけに集まらなくなってきちゃってるじゃないですか。その点、多分なんかアジェンダがあって、で、かつなんか同じものに取り組んでるメンバーでっていう話だと、割とみんな集まりやすいなと思ってるんで、なんかその機会をもらってるなと思ったりをしてますね。
確かに。
すみません、ちょっと話変えちゃいますけど、このもう少しこう全体的な取り組みだけじゃなくて、それぞれどんなゼミを担当してるのか、ゼミの中でどんなことをやられてるのかみたいな話したいなと思ってて、ちょっとじゃあ、二木さん、最初にお願いしてもいいですか。
はい、僕は多分比較的他のメンターされてる方々に比べて、ファンド自体が結構シードプレシードなので、結構そもそもファンドの活動に結構近いなとは思って、ていて、まあ、ビジネスプランも何もないけど、何やりましょうかねみたいなことって実際普段の仕事でも結構あるので、本当会社辞めたんですけど、どうしましょうみたいな、相談とかって結構受けたり、そこから結構僕らも話していったりすることが多いので、その辺は、なんか、ゼミだから特別、こうしてるとかはないんですけど、ただやっぱりまだ学生で、すぐに起業をするかどうか決めてないっていうのもあるので、こう、何かを始めるに向けて、とはいえ何を考えればいいかわかんないとか、ちょっと考えてみたけど全く整理がつかないとか、なんかそういうことを一個ずつ、こう、ちょっとずつ後押ししながら、自分が漠然と描いてるこんな社会あったらいいなとか、こんな世の中作りたいな、みたいなものに対して、何ができるか具体的に考えてみるとか、詳しい人に聞いて自分の、起業するでもしないでも将来に役立つような何か知識を得てもらうとか、そういうことを意識して結構それぞれに時間とテーマを持って、一緒に取り組んでいくみたいな感じでやってることは多いですね。これとこれを学ぼうとかっていうよりは。
だから結構形が決まってるというよりは、本当フリーハンドで、ディスカッションしてってるっていう感じなんですね。まあ、その都度多分、毎週ないしは2週間に1回とか、宿題的に、ここら辺を掘りたいねって言ったものを持ってきてもらったやつに対して壁打ちするみたいな、そんな進め方
そう
です
ですね。まだ一番意識してるのは、なんか、 いろんな人に聞くとか、実際やってみるみたいなことに、せっかく学生なので、それに挑戦できるチャンスとか、そういう機会を与えたいっていうのは一番意識してますね。
西村さんどうですか？
そうですね。僕は今だから今月から後期始まって、隔週で、学生3人と、担当教官というか教授の方2人と私の6人でディスカッションしてますと。で、まあ1時間で学生3人なんで、イメージ10分とか15分ぐらい各人が持ってきた授業プランについてディスカッションしたり、まあ、あと、まあ、めっちゃ脱線して、全然ビジネス関係ない話もしつつも、まあ、例えば、ファイナンスの話とか、なんかやっぱり、生活しながら普段接しないテーマとかに触れてもらうきっかけ作れたらなと思って、ちょくちょく、そういう話題も放り込みながらやったりしてますね。で、教授の方が2人も、毎週というか、まあ、今回で隔週なんですけど、毎回参加くださるって、僕的には結構面白いなと、すごいありがたいし、刺激にもなってて、一人工学系の先生、でもう一人が経済学の先生。で、工学系の先生は、その近畿大の中にあるパテントを事業化する、施設の、代表やられてる方で、
ドンピシャですね、ビル的に言うと。
そう、結構面白いし、生徒の方も、こういうパテントとかこういうの活用できないですかね、みたいなディスカッションができたりして、まあ、意味でこう広がりがあるかなと思って、うん。って感じですかね。うん。
面白い
それで言うと、磯田さんが一番何するかを深く考え抜いてた印象はあるけど。
実はちゃんと、半年後、ってか、まあ、2年間のプログラムじゃないですか。まあ、ゼミの修士の2年なんで。なので、半年ごとのコンセプト決めてて、一番最初の半期は、起業家たるやを、学びましょう、みたいな。まあ、要は、憧れの起業家を見つけましょう、みたいな、のをやってて。で、まあ、この後期、半期は、解きたい課題をちゃんと特定しに行くみたいなことをしようかなと思っていて。で、まあ、来期頭に、それをす、あの、ソリューション化していくっていうところを、まあ、いろんな PDCA 回していきましょうみたいな。まあ、来期頭だけじゃないですね。後期も含めて、まあ、事業にしていくっていうところをやりましょうっていうのが、まあ、ざっくりこう、2年間の大枠でやってて。とはいえ、結構つまずいたのが、やっぱまあ、地域的な特性なのか、まあ、それともその学生的な特性なのか分かんないですけど、起業家というものとあまり触れたことがないっていう人がすごく多くて、結構普通に、どういうビジネスアイデア考えてるんですかっていうと、なんかこういうファッションアイテムを売っていきたいですとか、すごくなんかスモールビジネス、まあ、よしあしは置いておいて、スモールビジネスに近いマインドセットがすごく強いので、そこをなんかこう、スタートアップマインドセットに、まあ、変えるじゃないですか。まあ、基本ね、大学からの、要望はそういうことだと思うので、変えていくというのを、まあ、この本とか読むといいよみたいな課題図書的に出して、で、その図書に対してディスカッションするみたいなことをやってたりしますね。アンリさんの本とか、堀慎さんの本とか、課題図書で出して、読んでみたいなことを、前期は結構やってましたね。後期どうしようかなって今ちょっと考えてるところです。
でまさに今あった、こう、実際起業家に触れるっていうのは、やっぱり関西とかだと、東京に比べると圧倒的に機会は減っちゃうっていうのは、なんかこういうのをうまく使えるといいなっていうのは、実際横で磯田さんの授業とか見て思いますけどね。
うん、ちなみにそれでいくと、学生さんの目のそのフィルターを通して、こういう起業家に憧れるみたいなのって、どんな方上がってくるんですか？
どうだろうな。
なんかスタートアップの経営者に限らずみたいな感じなんですかね。
かなり限らずですね。なんか、
うん。
まあ、女性の生徒とかは、どこだっけな。アリサンマークの引っ越し者かなんかが、確か、女性の経営
お
者かなんかなん
お、
ですよね。で、なんか女性経営者で、ロールモデルになるような人みたいな人5人ぐらい探してきて、で、その方について深掘りたいって言ってます。前期ちょっと深掘りに、まあ、時間がなかったんですけど、深掘りたいみたいなことを言ってたりしましたし、 まあ、あとは、サイバーエージェントの藤田さんとか、まあ、そういう方々だったりしますね。はい。結構、偉大な経営者系が、はい。何人か名前上がったなっていう感じでした。
面白いっすね。で、まあ僕のそのゼミでご一緒してる方も、いわゆるこうスタートアップからは、にはあまり近くない方たちで、全然当たり前なんですけど、一人は奈良県でラーメン屋やってて、
ああ、その人なんですね。はいはいはいはい。す
そう、Google 評価4.4みたいな。
ごいですよね。
いや、
ね、
口コミ
AWS
数
み
も
たい
すごいし。そう
な。
そうそう。
ここで宣伝するのはあれですけど、美味しいらしいですね。
あ、そうなんだ。行ってみたいな。ちょっと遠いからも。
IWS も出してましたよね。
出て
ラー
まし
メン
た、
ね。
出てました。あ、出してくれてたんだ。
とか、あとはお父様が福祉施設を経営してて、福祉関連の、云々とかに関心があるとか、なんかやっぱ見えてる世界が違うんで、年齢もあるし、まあ、業種業態、触れてる世界違くて、すごく面白いなって、感じますね。
はい。では、じゃあ、ここら辺からメッセージ的な話もできればなと思ってまして、なんか、この講座を通じてやりたいこととかでもいいですし、まあ、足元、その後期に向けてこういう講座にしていきたいとか、ないしは、まあ、この近畿大学の講座に限らず、大学を通じて、こんなことやっていきたいみたいなものがあれば、メッセージいただけるとありがたいなと思ってて、ここもじゃあ、ニキさんからお願いしていいですか。
はい。そうですね。まあ、もともとこの近畿大学の取り組みを始めようと思ったきっかけでもあるんですけど、やっぱりこう、スタートアップって、まあ、僕らこの仕事をしてて東京にいると、割とそこに対するハードルはやっぱりどんどん下がってきているというか、まあ、起業家も周りにいますし、自分の、多分、東京にいらっしゃる方って、大学の同級生、先輩とかでも起業してたり、スタートアップやってる人って、まあ、一人はいるとは思うんですけど、なかなかこれって僕も、今回のインキュベートキャンプも通じたりとか、いろんな地方行ったりとか、するんですけど、やっぱそこの、まあ、大阪とか結構あるんですけど、なんか温度差というか、なんていうんですかね。やっぱり全部やる人は東京に行ってて、東京で全部集まってて、みたいなものはやっぱりまだまだあるな。で、そういうことがどこでも、東京じゃなきゃいけないみたいなことじゃなくなって、いろんなところからいろんなリソースから新しい産業が生まれるみたいな、ことには貢献したいなと思っているので、まあ、今回の近代のものを通じて、一個、大阪、関西というところで何かできればなと思いますし、もっと大学だけじゃなくて、周りの企業だったり、人だったり、学校だったりというものを巻き込んで、いろんなことをやっていきたいなというふうには思っています。
ありがとうございます。西村さん、ありますか？
そうですね。これ私たちウィルが指導ネクストイノベーターズで掲げてることでもあるんですけど、シンカートゥードゥアっていう、いろいろ考えたりするのって大事なんですけど、やっぱり行動に移す人が一人でも増えたらいいと思いますし、なんか、フィードバックっていうと、こう、ネガティブなイメージあるかもしれないけど、そういう一歩でも踏み出す後押しになる時間にできたら嬉しいなと思いますし、学生の皆さんも2年間っていうのが、すごくありがたい期間っていうのは認識してるみたいなので、まあ、1回でも2回でも、いい形で失敗して次につなげられるっていうのを、のきっかけにしていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。僕
はい。
もじゃあ最後に。結構最近、大学との絡みが増えてて、グロービスキャピタルパートナーズとしても今、東大で講座やってて、これは別のコンテンツでも取らせてもらったんで、もし興味ある方、聞いていただければと思いますが、それ以外にも、早稲田の起業家養成講座も、僕は早稲田の出身なので、これは、まあ、有志ですけど、やっているものがあったりして、で、まあ感じてるのは、足元多分、まあ1、2年、まあスタートアップ5カ年計画の、まあ政策的な、影響も一定あるんだと思いますし、それがなんかメディアに普及してるのもあるのかもしれないですし、まあ同時に、その社会全体としてスタートアップイノベーションが必要だよねというのが、まあ例えばその東大の総長が起業しろっていうとか、含めて、出てきてるなと思う中で、おそらくその学生のうちにスタートアップというものに触れる人が増えるんだろうなと思っていて、 これがなんかすごいいいことだなと思ってますと。というのも、僕今28で、同世代のメンバーっていうと、多分スタートアップに学生時代に触れてない人、多分結構縁遠くなっちゃってて、これからこっちに来ることってあんまり考えにくいなと思ってる中で、なんか、何のフックでもいいんですけど、とりあえず授業を受けてたとか、それこそゼミとかまさにとか、ないしは友達がゼミ受けててそんなことやってたなぐらいでもいいんですけど、みたいな人が近くにいるかいないかで、全然多分、なんていうんですかね、さっき多分、西村さんがやろうとしてるような、大企業から人物金をスタートアップにみたいなところも多分変わってくるんだろうなと思ってて。ので、こういう大学を通じた活動みたいなのは、多分近畿大のこのゼミが一つ成功事例になると、同じフォーマットで他のところもやりたいとか言ってくれるとかってできたりするのかなと思ってますし、もっともっと広がっていくといいなと思っていて、この若手メンバーでちゃんと成功事例を出さなきゃというふうな、自負でいるという感じです。
やってやりましょ
はい。
う。はい。
頑張りましょう、
成
今
功事例、いいですね。成功事例とかあんま考えて
あ、でも、あれやりたいねって言ってもらえるような
ないかった。い
もの
や、
に
ほん
し
とそ
た
うで
い。
すね。他
うん。
のところでも、他のところでもやって、僕らがやってたら、あれですけど、
動
リ
か
ソース
ないけ
パッ
ど。
ドスですけ ど、
そうそう
は
そう。
い。
全然、はい。フォーマットとして売っ ていけば
うん、うん。
いいんじゃないかな。その多分、試行錯誤を僕らが今、最初にしてるっていう感じだと思います。まあね、前期と後期でもやり方結構変わってると思いますし、ちょっとそれはみんなで頑張っていきましょ
うん。ぜひ。
う。はい。すみません。お忙しい中、お二人とも時間いただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ。
はい。こちらでじゃあ今日は以上とさせていただきます。失礼します。